ちょっと想像してみてほしいんですけど、
はい、何でしょう？
試合が19対19の同点です。で、自分が1本でもミスをしたら負けるっていう、まさに極限状態。
いやー、想像するだけで胃が痛くなりますね、それ。
ですよね。もう手は震えるし、心臓はバクバクなってるし、普通の指導者だったら、こういう時って、リラックスしろとか、肩の力抜けようって声をかけるじゃないですか。
ええ、それが大体のセオリーですよね。
でも今回私たちが深掘りする情報源は全く逆のことを言ってるんです。その手の震えこそが人間が爆発的に成長する唯一の瞬間だって。
なるほど。まさに常識を覆すアプローチですね。私たちが普段学びとか成長って聞いてイメージする、マニュアルを読んで一つずつレンガを積み上げるような安心で予測可能なプロセス、あれを根底から否定する考え方です。
そうなんですよ。ということで、今回の徹底解剖のテーマはズバリ、人間の爆発的な成長と再現性についてです。今回読み解いていく情報源は、愛知県の豊田市とか岡崎市周辺で活動しているバドミントン教室フェニックス愛知の2026年5月24日付のオンライン教室レポートなんです。
一見すると、ローカルなスポーツ教室の普通の練習記録に見えますよね。
はい、そうなんです。でも、ただのフォーム指導のブログだと思ったら大間違いで、実はこの中に芸術家の岡本太郎の哲学とか、最先端の AI プロンプト設計、さらに認知科学までが複雑に絡み合った恐ろしいほどの成長のハックが隠されているんです。
スポーツの指導っていうすごく具体的な現場の記録だからこそ、机上の空論じゃない生々しい人間の本質が浮き彫りになってるんですよね。
ねえ、なので今日はビジネスでのスキルアップとか、趣味をもっと極めたい、あるいは純粋な知的好奇心を満たしたいと考えている学ぶ意欲の高いあなたに向けて、なぜ無難な生き方は精神の死なのか、そしてなぜ要約が成長を止めるのかを解き明かしていきます。
よろしくお願いします。
では、ここを紐解いていきましょうか。まず、レポートは中島コーチという方が、ヨッシーさん、カズさん、イクミさんという生徒たちの理想的なボールの投げ方を称賛する場面からスタートします。
はいはい。体の軸から大きく前方へ移動して、手首が遅れてくる連動性を高く評価している部分ですね。
そうです、そうです。ここまではよくあるスポーツ指導ですよね。でも、ここから突如として、岡本太郎の過激な哲学に議論が飛躍するんですよ。
出ましたね。安全な道と危険な道があるなら迷わず危険な道に行け。波風を立てない無難な生き方は精神の死だっていう強烈なフレーズ。
なんか、スポーツの指導録でこれが出てくるのが本当に面白い視点ですよね。急速に伸びているヨッシーさんとかサクさん、テルさんっていう生徒たちは、サービスを打つときに手が震えるほどの極限の緊張感、つまり圧倒的なストレスを持たせているそうなんです。中島コーチ自身も過去に塩澤さんっていう方とダブルスを組んだときに、自分が1本でもミスしたら負けっていう19対19の状況があって、その強烈なプレッシャーが自身の能力を異常なまでに引き上げたっていう原体験を語っています。
まさに命がけの状況ですよね。
つまり、普段の気楽な練習をまるで時限爆弾の処理をしているかのような状況として捉えろってことだと思うんですが、でもこれってちょっと意地悪な見方をすると、常に手が震えるほどの極限のストレスをかけ続けるのって持続可能なんでしょうか？
いやー、燃え尽きちゃうんじゃないかって普通は思いますよね。
はい、絶対に精神的に持たない気がして。
そこは素晴らしい疑問です。ここを理解するには、コーチがなぜあえてストレスを求めているのか、そのメカニズムを知る必要があります。人間って安全でリラックスした状態にいると、脳が自動操縦モードに入っちゃうんですよ。
ああ、自動操縦モード、無意識になっちゃうみたいな。
そうです。そうすると、無意識のうちに同じミスとか、自分の得意で楽なプレースタイルだけを頑固に繰り返してしまうんです。だから、コーチが求めているのは単なる精神的な苦痛じゃなくて、この自動操縦モードをハックして、メタ認知のスイッチを強制的に入れるトリガーとしての緊張感なんですよ。
なるほど。たまたまの成功に甘んじないために、メタ認知で厳しくチェックする学習サイクルを回しているわけだ。時限爆弾の赤い線を切るか青い線を切るかっていう瞬間に、適当にハサミを入れる人はいませんもんね。
全くその通りです。完璧な安全を求めるだけの人生を捨てて、自ら毒を取りに行くことで、一つ一つの動作に対する解像度を異常なまでに高めているんです。勢いやノリだけじゃプレッシャーには耐えられませんからね。
深いですね。 そしてそこからつながってくるのが、このレポートで展開される最も意外な主張、情報の摂取方法についてです。
ここすごく面白い展開でしたね。
はい。身体を動かすスポーツの指導記録なのに、なぜか AI のジェミニーとか、文字を読むことの重要性が熱く語られてるんですよね。
文字を読めぬ者は現在地を失うっていう強烈なメッセージでした。
そうなんです。手取り足取り解説してくれる YouTube とかの動画メディアに慣れきった現代人は完全に受動的になっていると指摘しています。でも、ちょっと待ってください。これはリスナーのあなたもきっと思うはずです。
ええ。
バドミントンのようなフィジカルなスポーツのフォームを学ぶなら、文字なんかで読むよりも、視覚的に見られる動画の方が絶対に学習効率が高いはずですよね。角度とかタイミングとか一目瞭然じゃないですか。
確かに視覚的に分かりやすいというのは事実です。しかしここで非常に興味深いのは、動画が与える分かった気という罠の恐ろしさなんです。
分かった気になる罠ですか。
はい。動画っていうのはすでに編集者が情報を整理してノイズを削ぎ落として構造化したものを視聴者の脳に直接流し込んでいる状態なんですよね。つまり学習者自身が情報を構造化するプロセスを最初から奪われているんです。最先端の一次情報とか本質って動画編集が間に合わないから、必ず最初は文字から始まるんですよ。
ああ、なるほど。構造化するプロセスを奪われる。レポートに出てくるトールさんも、文字から文脈を読み解くトレーニングをサボると自分の言葉が出なくなるって気づいていましたね。
ええ、自分で文字を読んで背景にある意図とか熱量を想像して論理を組み立てる、このプロセス自体が脳への強力なトレーニングになってるんです。 AI へのプロンプト設計が引き合いに出されているのも、論理的思考と文字の組み立て能力が全てだからです。
AI のジェミニーの話が急に出てきて驚いたんですが、要するに私たちの脳から筋肉への指令もプロンプトだってことですよね。解像度の低いとりあえず打てみたいなプロンプトじゃ体は動かない。
まさに。そしてそのプロンプトを磨くためには、要するにっていう要約で文脈を省略してはいけないんです。要約するとタイムスタンプの意味とかミスした時の悔しさの熱量っていう重要なデータが消えちゃうんですよ。
タイパ重視で要約ばっかり求めてる現代人には耳が痛いですね。そうやって安易に動画に頼らずに文字から本質を読み取る力を持つと、世間の YouTube 動画や従来の教本が完全にスルーしてしまう本当の世界トップの技術が見えてくる。
はい。そこから具体的な戦術論に入っていきますね。
ええ、ここからが本当に面白いところなんですが、まず紹介されているのが杉山薫選手の猫巻打法。
名前はユーモラスですけど、すごい技術です。
はい。手首をくにゃっと垂らして体のそばに置くフォームらしいんですが、これ従来の教本だと撲滅対象にされているフォームなんですよね。なのにこれこそが最先端の鋭いクロススマッシュを生み出していると。なんでダメって言われてるフォームがトップレベルで機能するんですか。
ここには明確な物理的そして戦術的なメカニズムがあるんです。教本通りの綺麗なフォームって、打つ前からラケット面が相手に見えちゃうのでコースが予測されやすいんですよ。
ああ、なるほど。読まれちゃうんですね。
はい。でも手首を垂らして体の近くに隠す猫曲げの姿勢をギリギリまで維持すると、相手からするといつどこに打ってくるか全く読めない。そこから最後のコンマ数秒でムチのように手首をスナップさせることで強烈なトルクが生まれて予測不可能なスマッシュが打てるんです。
いや、すごい。ただ形が変って話じゃなくて、相手の予測を外してエネルギーを爆発させる極めて合理的なメカニズムだったんですね。
ええ、そうです。
さらに世界トップのサブシリー選手の卓越したゲームメイク能力も解説されています。日本の若手、例えば田口選手や宮崎選手が極限のライン際を狙って自滅しちゃうのに対して、サブシリー選手はあえて1メートル内側の安全圏を狙って相手を崩す。そしてもう一つが気配を消す左回りローテーション。
これも動画の派手なスマッシュばかり見てると絶対に気づけないプレーですね。
そうみたいですね。下手な前衛はイノシシみたいに突っ込んでパートナーの邪魔をしちゃう。でもサブシリー選手は左側に大きく1メートル以上回り込んでから前に入るそうです。これまるで優秀な舞台の黒いみたいですよね。
黒い、いい例えですね。
ええ、自分の気配を完全に消すことで主役である左利きのパートナーに最高のスポットライトが当たるスペースを作り出している。本当に魅力的です。
文字から文脈を読み解く力がないと、この気配のない美しさの脅威には気づけないでしょうね。
ではこうした世界トップの非常識な技術を理解した上で、我々一般人はそれをどう日々に落とし込めばいいのか、レポートの後半では 目的意識を持てという世間の常識を真っ向から否定する、成長をハックする5つの学びが提示されてます。
はい。まず1つ目が、初期段階に目的はいらないですね。
これ驚きですよね。新しい技術を学ぶとき、何のためって考えるのは脳のエネルギーの無駄だと。ヨッシーさんのように、まずは素直に 100% 形と動きを真似る。
そして2つ目が、悔しさの演技です。
そうそう、ミスした後にすまし顔をするなぁと、ジーコさんやアクセルセン選手のように大騒ぎして悔しさを演じろって言うんですけど、でもちょっと待ってください、これって自分が演じてるってことは自分の脳は嘘だって分かってますよね。
普通はそう思いますよね。でもこれをもっと大きな視点で認知科学的に点と点をつなげてみると、人間ってミスした時、プライドを守るために無意識に大したことないって自己防衛しちゃうんです。
やっちゃいますね。平気なふりというか。
そうです。でもあえて体を使って大げさに悔しがると、脳は身体がこれだけパニックを起こしているってことは一大事だと錯覚してフル回転し始めるんです。つまり感情論じゃなくて、脳に危機感を与えて覚醒させるハックなんですよ。
なるほど。クールに振る舞うのは脳の学習スイッチを切っちゃう最悪の行為だったんですね。
はい。そして3つ目は、前衛は前を張ると決めれば 100% 取れるという意識。4つ目は、レシーブは円運動を捨てて平行移動で面を合わせること。
これもなんで円じゃなくて平行移動なんですか？
円運動だとシャトレとラケットが交わるのが点になっちゃうんです。少しでもずれたらミスになる。でも平行移動なら面という時間の余裕ができて、ストレートという逃げ道のスペースを作れるんですよ。
生存確率を上げる技術ですね。そして最後の5つ目、これがある意味一番ぐさっときたんですが、曖昧なルールに甘えない誠実さ、インテグリティです。
社会人チーム特有のドンマイってやつですね。
あのぬるま湯のノリを捨てて、低いレベルのプレーにはお互いに怒りを感じるほどの厳しさを持てと。これも職場と同じですよね。平和のためにミスを許容し合うと、チーム全体の底上げができなくなって腐っていく。
だからこそ、ここで最初の波壁を立てない無難な生き方は精神の死だっていう岡本太郎の哲学につながってくるんです。
本当ですね。全部つながってる。でもこのインテグリティを保つ上で最後に待ち受ける最大の罠があるんですよね。中島コーチの言葉で、結果は麻酔であると。
ここが一番恐ろしいところです。
ギャンブルみたいに山を張って、たまたまフレームショットとかで点数が入っちゃう、その得点っていう快感でダメなプロセスまで肯定してしまう。結果という麻酔のせいで課題が見えなくなって、1年後も停滞し続ける。
だから本当に強い人はいかに正しくやられ続けられるかを知っているんです。手が震える緊張感の中で正しい形に挑み続けることでしか再現性のある成長はないんですよ。
つまりこれって結局どういうことなんでしょうか？
たとえ今の試合に負けたとしても、正しいプロセスを貫く勇気を持てということです。
今負けることを受け入れる強さが未来の圧倒的な強さを作るんですね。安易な要するにっていう要約も成長を止める麻酔だと。いや、スポーツの指導録の枠を超えて本当にあらゆる成長に通じる再現性のレシピでした。
本当に素晴らしい一時情報でしたね。
では最後に、リスナーのあなたに少し考えてみてほしいことがあります。あなたが最近仕事や趣味で手にした成功や勝利を思い返してみてください。それは緻密なプロセスと緊張感から生まれた再現性のある結果でしたか？それとも本当の成長を止めてしまう単なるラッキーな麻酔だったのでしょうか？
ドキッとする問いですね。
次に、どんまいと笑ってしまいそうになった時、ぜひ今日の深掘りを思い出してみてください。それでは今回はこの辺で。